今回は相続でもらったお金の使い道で詐欺に騙されてしまう人が結構いらっしゃるので、注意喚起の意味でお伝えしようと思ってこの録音をしています。で、昔から、相続において詐欺ってすごく多いんですよね。で、相続においては今までのお金の流れと違う形で大きなお金が入ってくる。で、まあ、1000万にしろ、5000万にしろ、1億にしろ、今までとはまた違うあのお金。そして自分の生活は今までの収入で賄われているので、その相続でもらったお金って、まあ、余分なお金といったら余分なお金なんですよね。なので、これなんか投資した方がいいんじゃないかなとか、このまま口座に置いておいても意味ないんじゃないかなとか、少しでも運用したいなって思われる方がまず多いということと、あと、まあ、人が亡くなるとお葬式をしたり、会社員の方で忌引きでお休みになったりとか、相続があったことが誰の目に見ても明らかなんですよね。で、お母様はそういえばお一人で住んでたよね、あのうち売るのかなみたいな、まあ、みんなそんな想像とかもして、そうするとそれがいい投資であれ悪い投資であれ、まあ、詐欺であれ、そういったこんなこと話があるよって聞いてみないみたいな話が舞い込みやすいんですよね。で、その人が普段そういった投資をよくやっていて、うまい投資もあれば詐欺もあったり、まあ、ちょちょちょ騙されたりとかして、そういった経験を何回か積んでいればいいんですけれども、普通の生活をしているとなかなかそういう詐欺って合わないんですよね。そういう投資話に触れない、そうするとそれが詐欺なのかそうでないのかちょっと分からなかったりして、まあお金を取られてしまうってことがよくある。本当にその詐欺のお金っていうのは返ってこないですからね。だから、まあ詐欺なんですけれども、でよく見かける、昔からあるのは、まあ、一般的には土地の詐欺ですよね。この辺はなんか駅が再開発されるらしいよとか、そうすると駅がこちらの方に移動するらしいので、この辺の土地を買っておいた方がいいよとか、あとショッピングモールが出店されるらしいので、ここの辺はもう住宅もできて地価が値上がりすると思うので、今のうちに買っておきましょうみたいな。で、これは相続でなくても普通の地元の経営者とかでも騙されることが多くって、まあ、確かにこの辺にショッピングモールないよなって、あったら便利だよなっていう、もう出店がもうの匂いがしそうな場所があったりするんですよね。で、そういう場所に、まあ、その計画があったみたいな話をされて、でそれが地元の経営者つながり、まあ、商工会とか、まあ、いろんなところにつながってる人で来ると、もう同じく商売をしていて、そんな騙してくるってことはないだろうみたいな形であまり裏を取らずに信用して買ってしまう場合がある。で、その場合進めてきた人も、まあ、騙されている場合もあって、まあ、その人自身が買ってるみたいなこともありますし、まあ、あと他にそんな話はもともとないのに、自分の方の会社の資金繰りがうまくいってなくって、まあそこは相続でお金が入ったらしいということで、まあ、自分の資産を換金化したくって自分の土地を売るっていうこともよくありますよね。で、まあ、信用して買ってみたら、全然そんな開発の話はなかったっていうことはよくあります。あと、まあ、昔からの株の詐欺ですよね。で、普通に皆さんネット証券とかで株を買ったりとかね、してる方もいらっしゃると思うんですけれども、これが大きなお金になってきて毎日売買しなきゃいけないっていうと、もう趣味の範囲とかちょっとお小遣い稼ぎの範囲を超えてくると、まあ、本業もあるので、まあ、ちょっと誰かやってくれないかなとか思ったりすることがある。そうすると、まあ、一人勘定でお任せするっていうのをやってる人がいて、でこれ別に違法でも何でもなくって、まあその業者登録ちゃんとして一人勘定で株の売買をして利益を出すってお仕事をしているのは、これ合法でいいんですけれども、これを詐欺としてやってる人もいる。例えば、まあ相続がありました、なんか少しお金運用してみないって言って、まあ、1000万ぐらい預けて、1000万で株を買ったら1100万になりました、 で、ついては100万円のうち 20% を、手数料としてください。80万円を口座に振り込みいたします。ということで、利益をもらうんですよね。で、またこの1000万円は、また再投資いたしますってこと、また株かなんか他の買って、で、また上がりましたよって、今度50万も上がりました。20%もらって40万を振り込みしますね。みたいな形で、こう信用を積んでいくんですよね。2回、3回、こう、少しずつ、こう、利益があったよ、みたいな形で報告を受けて。で、そうすると、あ、なんだ、この人、うまいんだな、とか、信用できるんだな、ってことで、じゃあ、もう1000万出そうかとか、もう2000万出そうかってことで、こうお金を積み増していくんですよね。で、まあ、そのたんびに少し、儲かったよって言われて、まあ、20%手数料払って。でも、実際どうなってるかっていうと、その預かった、まあ、最終3000万だったとしたら、その中から株を買わずに、80万だ、40万だって払っているだけで、全然株買ってないんですよ。ということは、自分が出したお金のうち、まあ、それがちょっとずつ返ってきてるだけ。向こうは儲かったって報告してるけど、全然何の売買もしてないんですよね。で、蓋を開けてみたら、まあ、その30万のうち利益としてもらったのは、3000万のうち利益してもらったのは、まあ、400万あったけれども、あとの2600万はその人が、まあ、生活費に当ててたとか、遊興費に当ててたってことで、帰ってこなくなってしまいましたっていうのも、昔からよくあります。で、まあ、あと最近っていうか、まあ、その他にもいろいろありますね。炎天詐欺って、これ、まあ、覚えてる方もいらっしゃると思うんです。これも2007年にあった大きな事件で、こんな投資をしますよっていうことで、広告をするのに芸能人使ったんですよね。で、パーティーに芸能人を呼んで、演歌歌手とかですよね、千昌夫さんとか研ナオコさんとかを呼んで、パーティーを開いて、そこで、まあ、信用させて、まあ、投資を募るってことですよね。で、まあ、細川たかしさんとかも、まあ、絡んでいて、その芸能人を斡旋したピンハネをしてたってことで、まあ、NHK の「紅白」辞退するっていうことにもなっていたってご事件ですよね。で、まあ、大きな事件でした。あと2011年にあぐら牧場の詐欺っていうのがあって、まあ、これも牛に投資をして、まあ、子牛を、まあ、産ませて、まあ、その食肉を売ってっていう形で配当するっていうことでしたけども、これも本当に広告もバンバン打っていて、私も買ったとか言ってる人も身近でもいて、で、確かに少しずつ配当はしてたんですけれども、まあ、これも倒産破産して、まあ、詐欺だったってことですよね。で、まあ、こんなに大々的にやっていたので、まあ、信じちゃいますよね。信じちゃう。でも、それでも詐欺だったってこと。で、今はそんな大々的にやらなくても、本当にネットとかで詐欺とかたくさんあって、商材詐欺みたいのがあるんですよね。FX 詐欺みたいな形で、私は FX でこんなに儲けました、ホテルでランチしてますとか、キラキラこんな生活してますってことをどんどん SNS で上げる。で、FX で儲けたんですよって、FX は自動売買ができます。そのシステムはがさえあれば誰でも儲かります。このシステムをお売りいたします。で、そのシステムを覚えるための、まあ、教材も教育商材を販売しますってことで、まあ、買うんですけれども、まあ、そんなもので儲からないし、まあ、教育商材もすごい内容の薄いものに全くわからないみたいな形で、で、その、まあ、騙してる人たちは FX で儲けてるわけではなく、この情報商材なりシステムを売って儲けてるんですよ。なので、もうこういう詐欺商材はネット上にすごくたくさんあります。あと、まあ、会社の知り合いとか、友達の友達の友達から来る詐欺っていうのもあって、で、まあ、未公開株詐欺っていうのがあって、で、株式は上場されると、未公開株が上場されると儲かるっていうのは、もう普通にね、証券会社が売っていて、どこどこの会社が上場したっていうので、もう何十年も前から、そしてそれも一般の人が証券会社の抽選によってそれを得ることができるってことを皆さん知ってるので、未公開株は儲かるっていうことをご存知なんですよね。なので、まあ、こんな事業があって、例えば、まあ、新しい技術が開発されて、これがあると、まあ、医療が画期的に進歩するらしい、 こんな薬ができるらしい、すごく特別な研究なんだ、でもどこどこの製薬会社が援助してるんだよみたいな、もう試薬の段階なんだよ、今すぐに上場、あと1年もしたら上場するから、今のうち買っといた方がいいよっていうことで、まあいろんなエビデンスとかその研究結果とかも見せられて、まあ買ってしまったりするんですけれども、そのまあ何ですかね、上場自体が嘘だったり、製薬会社との、まあ、契約はただ製薬会社の名前を使われてただけとか、そういったこともよくあります。で、実際に本当にその開発が進んでいたとしても、その開発が頓挫してしまったり、まあ、研究の、いろんなね、治験とかが無理で、それが世に出なかったために会社が、倒産してしまうってことももちろんあるので、そしたらもうその会社の株は紙くずになってしまうんですよね。で、それはよくあります。あと ICO 詐欺も本当にすごく多いですね。2018年末にビットコインがバーッと上昇して、億り人ができたことによって、ああ仮想通貨って儲かるんだっていう認識ができたんですよね。で、それの以降すごく仮想通貨詐欺って多くって、で、これはどういうことかっていうと、今はまあ円とかドルとかそういったものが通貨として使われてるんだけれども、まあそのドルとか円とかそういうののお金ではなく、ネット上で使えるお金があるよって、まあドルの一国支配もそのうち終わるからみたいな形で、仮想通貨持っといた方がいいよみたいな形で、で、仮想通貨自体はどこにでもありますしね、ビットコインもそうですし、まあ、ホリエモンがなんか作ってるとかいろんな話があるので、それは全然嘘じゃない。し、いい技術だと思うんですけれども、もともとその仮想通貨として上場させるつもりもないのに、人からお金を集めてるっていうのがあるんですよ。で、どういう集め方するかっていうと、まあ普通仮想通貨はまあ1円イコール1なんちゃらみたいな、1ビットとか まあそういった単位なんだけれども、今だったら、まあ、これまあ開発していろんな事業をやってるので、今だったら30円で買えます。で、これが来年になると60円になっちゃうんだよね。だけども上場すると、まあ、10倍じゃ済まないよ。もういろんな人がこれに便利性を気づくと、もう100倍とか軽いねみたいな形で投資をするんですよね。で、まあ、もちろん未上場の仮想通貨なので、投資した時点では換金化できないんですよ。で、まあ、上場したら換金できるから。ということで集めるんですけれども、まあ来年の春とか言っていたのが、まあ春にできずに、まあいろいろなんていうの、金融庁とのなんか調整がとか言って、まあまた次の秋とかいうことになり、でそれが1年2年伸び、なんかずっと伸び伸びで3年経ってるとか、でお金返してくれって言ってももちろん返さない。その間にいろんな人からどんどんお金が集めまくるんですよね。もう本当何億とかいう単位で、で結局それの母体が、まあ日本であれば訴えるとかそういうのもあるかもしれないんですけど、その後本当に巧妙にできていて、母体が外国にあったりするんですよね。そうするとじゃあ国際弁護士雇うのかみたいな形になると、もうみんなそこまでするのは無理っていうことで、まあ、引いてしまったりする。で、大体こういうのの詐欺っていうのの値頃感っていうのがあって、80万とか100万とか120万ぐらいで、まあ、詐欺が多いんですよね。で、そうするとなんかそれだったらいいかみたいな 金額であるっていうのと同時に、例えば弁護士を雇って訴訟した場合に、まあ、多少戻ってきたとしても弁護士費用の方が多くかかってしまって、まあ弁護士さん自体も労を多くしてもらうものを少なしみたいな形であまりおすすめしないんですよ。で、よほど、まあその人に恨みを持っていて訴訟して困らせてやりたいという人以外は、大体訴訟を諦める金額が弁護士費用との関係で諦める金額が、まあ、これぐらいの金額で、じゃあどうしたら騙されないのかってことなんですけれども、こういうのを見分けるプロっているかっていうと、まああまりいないんですよね。で、どうしてその人がプロになったかっていうと、そもそもまあ金融関係のことが好きでとか、そういう業界にいてリタイアしたとかして、そういう業界に明るくって で自分自身もそういう騙される現場をたくさん踏んできたみたいな人じゃないとわからないので、まずその人を見つけられないですよね。でその人を見つけたとしても、その人を信用できるかどうか、まあ、ネットとかで見つけたとしても信用できるかどうかがわからない。じゃあお金のプロなんでしょって、税理士公認会計士どうですかって、この人たちもそういった現場を見てこなければわからないですよね、詐欺かどうかが。まあ、なんとなく臭いなっていうのは分かっても、そんなに今あるわけないじゃんとか、そういったことは分かりますけれども、そのエビデンスがすごく薄いとか、証拠が能力が全然ないとか、まあ、そんなことぐらいしか分かんないですよね。その事業の実態とか、まあ、そんなことまでは分からない。で弁護士さんは結構詐欺とかを扱ってる人はよく分かってる人がいるので、まあ、詐欺得意ですっていう弁護士さんは、まあ、もしかしたら得意かもしれないですよね。でもそんなね、一個一個投資するのに弁護士さんの、窓も叩いてられないってこともありますし、でまず騙されないためには、まず美味しい話が来た時には、まず落ち着こうってことですよね。でよく資料を読むとかする。で普通の自分の生活で、まあ、10% の利回りってなかなかないですよね。ましてや 20% とか2倍3倍になる。だから本当にこれは確かなのかって、エビデンスを本当に取るっていうことです。でエビデンスも本当に巧妙に作ってるんですよね。ホームページでもう本当に動画とかも作って、もともらしくやるんですけれども、でもやっぱり見ていくと穴はあるんです。で YouTube とかいろんなところで、今ネットとかでこんなものが詐欺商材ですよとか、これは詐欺ですよっていう動画とか、まあブログとかそういったものがたくさんあるので、それを研究してみる。でそれでこれが詐欺だっていうのに当てはまる項目がいくつかあるんですよね。まあ明らかにその利回りが良すぎるとか、しばらく換金できないとか、みんなが聞いたことのある大きな名前の会社ですよね。コカ・コーラとか、まあマクドナルドとか、そういった人たちが協賛しているとか、そういうビッグネームを使うとか、あとは、まあ、元本保証って言ったりする場合もありますよね。必ず儲かります、でその必ずって言ったりする、それはやっぱり、詐欺である可能性は高いですよね。もう本当いろんなことがあるなって思います。で弁護士さんとよく話すんですけど、世の中から詐欺はなくならないとか言うんですよ。もう本当にそんなこと言われて悲しくなっちゃうんですけれども、まあなるべく自分はそういうのに騙されないように、まあ、そういう人が賢い人が増えていったらいいなと思って、まあ、今回この録音をいたしました。また次回。じゃ失礼いたします。